石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。ここで番組宛に届いたリスナーさんからのメッセージ、ちょっとご紹介したいと思います。
はい、
40代男性岡本さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マヤシステムより eSIM スマホのジェットフォンが発売されますが、 Amazon.com ではすでに5月より販売されているオリジナル iCloud リンク社のグローカルミー S1 と比べ、日本で別モデルとして発売する意味、メリットなど、またこの種の eSIM スマホの今後の方向性などをご紹介いただけるとありがたいです。
はい、
とのことです。
まあ、マヤシステムではまあクラウドSIMみたいな言い方をしてますけども、まあジェットが発売されるというところで、まあね、やはりまあアマゾンでまあね買えると言いつつも、やはりこう日本ではね、しかもねアメリカのサイトで買うというところはハードル高いので、まあマヤシステムを扱うことで、まあ家電量販ですとか、まあそういったところでも買えるというところで言うと、まあ大きなメリットなのかなというところです。で、まあマヤシステムで提供されている場合ですと、まあね海外でのまあ通信が安くなるというところで言うと、まあ海外に頻繁に行く人からするとかなりまあ選択肢としてはありなのかなというふうにも思います。で、まあ、eSIM ね、今年結構いろんなスマートフォンが対応し始めましたけども、今後増えてくる可能性は十分にあるのかなというふうにも思います。アップルがまあね今度発表する iPhone でね、もしかするとまあ Apple SIM をスマートフォン iPhone に対応するんじゃないかという話もありますので、まあそういったことになってくると、ますますね eSIM ですとかクラウド SIM というような世界観っていうのは広がってくるのかなというふうには思います。
はい、はい、というわけで、まだまだメッセージなどありましたら、これからも募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、リスナーで使ってる人もいると思います。名刺アプリ8でおなじみのサンサン株式会社にお越しいただいています。久しぶりにアプリ会社のゲストです。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
CM も好評の名刺管理サービス企業サンサンのこれまでとこれから。サンサン株式会社は2007年に創業したクラウド名刺管理サービス会社で、現在は個人向け名刺アプリ8と企業向け管理サービスサンサンの開発運営を行っています。今ではビジネスマンの必需品ともいえるサービスの先駆者としてトップシェアを誇るサンサン株式会社のビジネスについて、本日はブランドコミュニケーション部 PR マネージャーの小池亮介さんをお迎えし、詳しくお話を伺っていきたいと思います。小池さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 CM とかで、ね、あの目にする機会も多いのかなと思いますけども、じゃあ、 まあ実際どういったサービスを提供しているのかですとか、まあ、その辺をお伺いできればなと思います。まずこのサンサンという会社なんですけども、会社の成り立ちといいますか、どういった経緯で誕生したんでしょうかね。
はい、弊社ですね、2007年に創業しまして、創業のきっかけとしては社長の寺田がですね、前職の三井物産時代に、名刺を出先から確認したいという、まあ先輩からの電話があって、こうどこの棚に名刺が入っているので、それをこう探してほしいとか、まあ、あと営業をしている中で、寺田がこうアプローチをかけている、相手企業がやっとの思いで会えた先に、実はその自社内でつながりがあったとか、それこそ早く行ってよの世界が広がっていて、そういったその課題を解決することができないかというところで、2007年に創業いたしております。
結構じゃあサービス的にはもう10年以上やってるって感じなんですか。
そうですね、12年になります。
このサンサンっていう名前なんですけど、どういう 意味があるんですかね。
はい、サンサンはですね、誰々さん何々さんっていう継承で使うサンの文字をですね、取りまして、人と人とをこうつなげるという意味合いで、サンサンと表現しています。
で、まあ、実際に今エイトとサンサンありますけども、あれですかね、リスナーに向けてはまずエイトの方が分かりやすいんですかね。
はい、そうですね、個人向けの、無料の名刺アプリ8というところで、はい、ご提供させていただいております。
は
い、
実際、まあ、この8なんですけども、どういったサービスアプリなんでしょうかね。
はい、具体的には主に2つの大きな機能ございまして、はい、名刺を簡単に管理する機能と、うん、名刺を活用する機能ですね。
はい、
はい、スマートフォンカメラで名刺をパシャッとこう撮影すると、まあ、8の中で正確にこうデータ化をいたしまして、うん、ある種こう一つ簡単な名刺の電話帳のような形でアプリ内で持ち運びができる、名刺を持ち運びができるという機能がございます。うん、もう一つは、ただこう名刺交換をしても、一度もその名刺のつながりを使わないとそれは一つ無駄になってしまうので、いかにその名刺を次のビジネスに生かせるかというところの名刺の活用という機能がございます。うん、そちらは、具体的にはビジネス SNS のような投稿ができるタイムラインがございまして、自分のビジネスについて投稿したりとか、そこにコメントをもらったりとか、うん、そういった機能で次のつながりを生かすような機能がございます。
これ、まあ、名刺ね、実際にまあ管理するとかっていう中で、もう本当にこれって昔からパソコンのソフトの時代からあって、はい、でスキャナーくっつけてでスキャンするんですけど、とにかくまあちゃんと認識してくれないと言いますか、
はい、
名刺ってね、あの決まったフォーマットではないので、いろんなデザインがあったりとか、はい、文字の大きさ違ったりとか英語表記とかあったりとかってする中で、かなりね8の場合ですと、まあ、正確に認識してるっていうところありますけど、
はい、
これなんでこんなに正確に認識してくれるんですかね。
はい、弊社ではですね、まあ、テクノロジーで名刺データを読み解くっていうところもございますし、はい、あとは弊社のデータセンターの方で手入力で名刺のデータ入力を行っております。でこちらの精度を、ほぼ 100% の精度にしないとなかなかユーザー様もこう安心してお使いいただけないので、こちらの精度に関してはかなりこう注力をして、サービスを提供しています。
ね、これだけ IT が進んでいる中で、はい、まさかの人力が足らないっていうところに、はい、新しくもあり古くもあり
そうですね、
すごいですよね、その人力を使おうと思ったきっかけというのは。
そうですね、まあ、ただ名刺1枚をそのままオペレーターが見て入力しているのではなくて、うん、そこにもテクノロジーをかましておりまして、名刺を撮影したものを大体約20パーツぐらいですね、バラバラにいたしまして、オペレーターは例えば石川様であれば石川さんのお名前だけとか、あと鈴木様のお名前だけとか、うん、そういった形でこうタイピングゲームをやってるかのように入力できるので、はい、そこにも一応テクノロジーが噛んでるという形です。
なので本当にこう最後の最後の部分だけ、まあ、かっちりやるという感じですね。
そうですね。
実際これ今利用者ってどれぐらいいる感じなんですか。
はい、8はですね、今200万ユーザーに、ご利用いただいております。
競合とかも当然あるかと思いますけども、うん、その点でいうとその8の強みってどの辺になるんですか。
そうですね、弊社としては名刺をその活用するという部分に、一つ強みとか特徴を、置いておりまして、はい、実際にその名刺をただアナログをデジタルで管理するだけではなくて、次のそのビジネスアクションであったりとか、次のつながりに生かせる活用するっていう部分で、一つ、他の企業様とは違うのかなと思っております。
そうですよね、まあ、実際に、ね、自分もかなりスキャンしてデータ管理してるんですけど、
はい、かなり多くしていただいてますか。
そうですね、多分2500とか3000とかそれぐらいだと思うんですけど、
はい
はい、ね、まあつながりが見えて、まあ、実際使ってる人が分かるし、まあ、使ってない人は、まあ、ただろうね、名刺データとして残るし、
そうですね、はい、
っていう中でこう、ね、使ってる人が例えば部署変わりましたとか、はい、会社変わりましたっていう時にはそれがこうはっきり分かるの で、
そうです、ね、
あれが一番便利なのかなっていうところがありますね。
そうですね、まあ、一度 の、 その名刺交換で、アナログで管理をしていると、例えば部署の役職が変わった時につながりがそこで切れてしまうので、うん、そういったその、まあ、一度せっかくあったつながりが切らさないように、うん、もしかしたら次の例えば転職先で、よりこういいビジネスができるという、うん、きっかけもあるかもしれないといったところで、まあ、そういったその、フェイストゥーフェイスであったつながりを次により生かすというところで名刺活用していただければなと思っています。
そうですよね。実際これサンサンは、まあ、法人向けのサービスという感じになるんですかね。
はい、サンサンはですね、法人向けのサービスになってございまして、はい、企業様でご導入いただくサービスです。でこちらは例えば導入いただいている社員の方が交換した名刺を社内でいかにこう管理共有するか、社内で人脈のデータベースとしていかに構築するかというところに価値がありまして、8とはちょっとこうサービスの方向性が向かう先が逆といいますか、サンサンは内側に向いてて、8は外側にこうどんどんネットワークが広がっていくようなイメージでお使いいただいてます。
サンサンを導入している企業ってどれぐらいあるんですか？
はい、現在7000社ほどの企業様で、はい、ご導入いただいております。
実際じゃあその導入企業も増えてるという感じなんですかね？
はい、こちらもかなり順調に今ご導入いただいておりまして、直近ではかなり大型の企業様で全社で導入いただいたりとか、はい、エンタープライズ企業様での導入は、はい、順調に進んでおります。
かなりやっぱり CM の効果って大きいんですか？
そうですね、CM 今第5弾まで、はい、放送させていただいておりまして、早く行ってよのサンサンでしょっていう、認知はいろんなところでいただいております。最初の CM を放送した、約5年前はクラウド名刺管理という認知ってなかなかまだ普及していない中で、早く言ってよの CM が一つこう認知をこう突破するきっかけになったかなと思っております。
もうあれ5年前なんですか、最初の CM？
そうなんです、5年、約5年前ですね。へー、はい、
そんなだったんですね。
バリエーションが5つほどあります今は。
あと最近ではなんかドラマとタイアップといいますかコラボレーションもしてるんですよね？はい、
そうですね、個人向けの8が、TBS ドラマの義母と娘のブルースという、ドラマと、コラボレーションさせていただいておりまして、ドラマの、出演者である綾瀬はるかさんと実際に8上で名刺交換ができて、綾瀬はるかさんからの、投稿が受け取れたりですとか、あと電話に、電話をかけると実際にこう話ができるようなキャンペーンをしております。
ドラマのこうキャンペーンとかね、プロモーションって、ツイッターとか LINE とかっていうところある中で、まさか8でやるっていうのはかなり画期的なことですよね。
弊社としても初めての取り組みで、いろいろこう反響を見てはいるんですが、幸いすごいいい反響をいただいておりまして、ユーザーの方からもコメントをいただいたりとか、綾瀬はるかさんと2週間で約2000つながりですね、2000人が名刺交換をして、はい、すごくいい反響をいただいています。
ねえ、本当に珍しいキャンペーンだなっていうプロモーションだなって感じもしますし、なかなかねこの先やるのが難しいかなっていう感じもしますよね。ハードル上がりますよねみたいなことあるけどね。
そうですね、何でもかんでもこう、キャンペーンとしてやればいいというわけではなくて、きちんとそのユーザー様に価値のある例えば情報であったりとか、といったものを届けられたらいいなと思っているので、例えば、ビジネスの何かこう、情報が得られるようなドラマとか、そういうこう、他社様とですね、コラボレーション積極的にしていこうかなと思っています。
今期のドラマの中でもね、比較的視聴率のいい方の
おかげさまで
決めてよかったかなという感じですよね。はい、あとサンサンなサービスとしてはかなり AI のレコメンドとか実装されてるんですけども、だいぶこう開発としては社内力入れてやってるという感じなんですかね？
はい、弊社の社内にですね、DSOC データストラテジー&オペレーションセンターという、データサイエンティストが約20名ほど在籍している、研究開発機関を今構築しておりまして、その部門で、法人向けのサンサンには AI が次の出会いをこうレコメンドする、提案するような機能は実装しています。
その AI が出会いをレコメンドするって具体的にはどういう感じなんですか？
はい、例えば私が、広告を出稿したいときに広告代理店様といろいろ名刺交換をしている中で、その名刺を、取り込んだですね、私が名刺交換をした、相手の傾向を法人向けのサンサンが読み解いて、社内に埋もれている、同じような傾向を持った私がまだ名刺交換をしてない方をレコメンドするような機能ですね。
それにやることによって、新たな出会いになり仕事になりといった感じなんですかね？
そうですね、法人向けのサンサンでは、検索機能がいろいろついているので、例えばそのどこどこ会社と検索窓に入力すると、いろんなつながりが見れはして、そこはすごく簡単にはできているんですが、どんどん大型の企業様でサンサンがご導入いただく中で、なかなかその検索でもこう拾いきれなかった自分の、次に出会うべき人脈っていうところが、生まれていて、そういったところを AI がこうレコメンドするような世界が生まれれば、また新しいビジネスの出会いの形というか、あと名刺の管理の新しい形ですね、そういったものを提供できるんじゃないかなと思いまして、こういった機能をつけております。
現状もう提供されているものなんですか？これからしていくものなんですか？さらに進化していくものなんですか？
はい、現在ですね、3月頃にベータ版で今提供を開始しておりまして、まだ一部の企業様ではあるんですが、はい、実際に提供しております。でこちらいろいろフィードバックをいただきながらどんどん新しいものに機能強化をしていくという形ですね。
現状ちゃんと出会いを提供できてるものなんですか？
弊社の社内ではかなりそこから新しい商談が生まれたりですとか、この人会いたかったんだよみたいなところで、フィードバックは社内ではありまして、そういった機能価値は提供できてるんじゃないかなと思います。
結構エンジニアといいますかデータサイエンティストって多分今ねこの業界では人気だと思うんですけども、はい、あえていっぱい企業がある中でサンサンを選んでくれてる理由って何なんですか？
そうですね、やはり先ほど申し上げた手入力で正確にデータ化された名刺データを活用して、で新しいそのサービスにすぐに実装できる、そういう環境を提供できているというところが、他社様にはない新しい魅力だといったところで結構データサイエンティストの方には好評いただいてますね。
確かにサンサンにはどえらいデータがありそうですよね。何でしょう、ね、だってユーザー一人がやっぱり何百枚っていう多分名刺をスキャンしていて、それが何十万何百万人いるわけですよね。っていうことで言うと相当な名刺の数が揃ってるということですよね。
そうですね、ご登録いただいている名刺データはかなり膨大にはなるんですが、弊社としてそこに全てタッチできるわけではございませんで、もちろんお預かりしているデータなので、そこの規約等々はあるんですが、その中でも弊社の方で活用できる部分を一部活用させていただいて、サービス開発に努めているという形ですね。
いろんなデータが可視化されたら面白いですよね。
そうですね、これまで提供できてなかった何かしらのつながりであったりとか、あとはそれこそその次に出会うべき出会いをよりピンポイントで正確にご提案できるようになれば、かなり新しいビジネスの形ができるんじゃないかなと思っております。
ですよね、おそらくその個人情報との兼ね合いでどうなるか分かんないですけどね、それこそ日本で一番名刺配ってる人っていうのが多分見えてきたりもするわけですよね、きっと。
そうですね、日本で一番名刺を逆に登録している人とか名刺を持っている人とか、そのあたりはもしかしたらデータ上では見れるかもしれない
ですね。ですよね。っていうことを考えると非常にいろんなことができるんじゃないかなって気もしますし、ね、なかなかこういった名刺交換する習慣って、日本がメインなのかなって気もします。海外でも言ったりもしますけども、結構日本ならではの、つながり方なのかなって気がしますよね。これ最近何か新機能ってあったりしますか？
サンサンの
8でも、はい
はい、8で特に最近出してご好評いただいている機能なんですが、連絡先表示機能という、機能ができまして、具体的には8に登録している名刺の方から、電話がかかってきた時にその相手の名刺情報をその着信表示のところに表示する機能ですね、こちらは実装されております。で今まで例えば名刺を登録はしているものの、電話帳アプリ連絡先アプリに、登録できていなくて、いざ電話かかってきた時に、携帯電話の番号だけでこれは誰かわからないっていう場合、なかなか出るの躊躇してしまうケースもあるかと思うんですが、そういった時に相手の名前がパッと会社名とともに表示することができて、安心して取ることができたりとか、折り返しがかけれたりとかっていったところはかなりご好評はいただいております。
これ iPhone で対応してるんですか？
iPhone でも Android でも、
どちらでもいい感じですか？
はい、
ならば本当に名刺交換したらすぐ登録しておけば。
そうですね、
いいですよね、いや自分も本当電話バンバンかかってくるんですけど、とにかく知らない番号ばっかりかかってくるんですよ
そうですよね、石川さんは特にそうですね。
なので、非常にこの機能ありがたいなっていう感じもしますし、
そうですね、特にパッとビジネス上の電話って特に取らなければいけない場合っていうのは往々にしてあると思うんですけど、なかなかそのいろんな電話に紛れてしまって取ることができなかったりとかして、何かビジネスチャンスを逃してしまうってすごい損失なので、そういったその損失を一つでもなくすような機能としてご活用いただけたらと思います。
ビジネスチャンス逃してばっかりですけど、いや本当に例えばじゃあ取材とかこういう収録とかでの間でも電話かかってきたりとかして、でそこで着信があって折り返せないと、もう 仕事の依頼が別の人に行ってるとかってことがあったりもするので、はい、うんうんうん、まさにね、その知らない番号が分かると便利だなっていう感じもしますね。
そうですね。
あと、まあ読み取りも強化されたりもするんですよね、名刺の読み取り機能っていうのも。
そうですね、はい、今までは1枚1枚名刺をこう撮影して、はい、それをデータ化するまでちょっとお待ちいただくという、形で、ユーザー様にちょっとお待たせしてしまっていたんですが、新しくこう読み取り機能を強化いたしまして、今では4枚同時に名刺をパッと撮影して、即時でこうデータ化をして、すぐにこう活用できるようにユーザーインターフェースの方を改良しております。
やっぱりあれですよね、だから本当にこう名刺交換したら、まあね、その日のうちにやってこまめにアップしておくのが一番いい感じなんですかね。
そうですね、できればこまめにアップしていただきたいんですが、なかなかこうお忙しくて、名刺をこう貯めてしまうっていう方には、どこでもスキャンという、はいはい、あのキャンペーンを行っておりまして、はいはい、今全国で350箇所ぐらいにですね、例えば、ルノアールさんのカフェとかですね、あとコワーキングスペースに8専用のスキャナーを設置しておりまして、そちらであのスキャナーを通した名刺の読み取りといったところをご案内しております。
そこであればまとめてできると。
そうですね、はい、どこでもスキャンと検索いただければそのスキャンスポット一覧が出ますので、ぜひあの検索していただければと思います。
あとあれですよね、まあ、自宅にスキャナーがあればそれでスキャンするってことも可能なんですよね。
そうですね、はい、
だから自分もだから家でスキャナーがあって、でそれでまあ月1回ぐらい溜まったやつをまとめてこう、はい、登録するみたいな感じ、
登録するというような感じ
やってたりしますね。
はい、一部あの、プレミアムユーザー、はい、まあ、有料ユーザー様のみのご案内になっている部分もあるんですが、はい、そういったことも一応可能です。
うん、これ基本的に使うのは無料でいいんですよね、8の場合。
はい、あの基本的な機能は無料でご案内しておりまして、はい、例えば、まあ、データ化の、スピードが少し速くなったりですとか、はい、そういったところは一部有料でご案内しております。
結構なんか無料だけでもいい、無料で使えて便利だなっていう感じがするというか、これ有料にしなくてもいいのかなってユーザーとして思うというか、
はい、
逆に大丈夫なのかなっていう心配になるんですけど、
はい、そちらはもちろん大丈夫です。
はい、
まあ、あのメイトとしては、まあ、ユーザーの皆様にこう名刺を取り込んでいただいて、そのままビジネスの出会いといったものを次につなげていただく、そういったところでまず一つ価値を感じていただければなと思っております。で一部その有料の、まあ、機能であったりとか、まあ、あとは有料のプランですとか、まあ、あとはあの広告表示を、一部させていただいたりですとか、そういったところであのマネタイズ等々は行っていますので、そのあたりはぜひご安心してお使いいただければなと思います。
なるほど。あとあれですよね、サンサンではその海外展開もされたりもするんですよね。
はい、法人向けのサンサンは今シンガポールに支社を出しておりまして、はい、シンガポールで約100社ほどユーザー様にお使いいただいております。で8の方はですね、今インドに展開をしておりまして、はい、インドで今、サービスの提供を開始しております。
その海外で、まあ、ビジネスカードの交換でそういったことって結構やられてるもんなんですか？
はい、アジアに関しては特にやっぱり人脈の文化というか、自分のつながりをいかにビジネスチャンスにするかっていうカルチャーがすごく強いので、シンガポールもそうですし、まあ、インドに関してもかなりその名刺っていうものは多用されて使われています。はい、で、まあ、アメリカですとかヨーロッパですとか、そういったところでもあの名刺っていうものは存在しておりまして、ビジネス の, あの現場ではあの交換されている。一部そのアメリカの西海岸とかそういったところではデジタル化してはいるんですが、まだまだ全世界的に見て名刺っていったものはあの根強く文化としては残っている形になります。
そうですよね、西海岸の会社の人って全然名刺くれないですよねなんかね、まあだからそういう秘密を大切にする会社だったりもするので、
むやみやたらと、
そう、取材するところは全然こうね、最初の名刺交換が始まらずに、もうハローから始まって取材が始まるみたいな感じがするので、それで言うと、まあ、アジアはまだまだいると可能性があるっていうことですかね。
そうですね、はい。
これ今後その338はどういう方向性で進化していく感じになりそうですかね？
はい、まあ、基本的にはそのよりユーザー様に便利に、よりこう有効に活用していただくように進化を続けていくんですが、法人向けのサンサンに関してはよりこうエンタープライズ、まあ、大企業様向けにですね、さまざまな機能を追加しておりまして、例えば、マーケティングオートメーションのツールと連携したりですとか、そういったそのある種デジタルインフラとして企業様にご導入いただくようにご提案を今しております。で個人向けの8に関しては、まあ、よりこうビジネスの出会いをこう活用できる機能をよりたくさんつけて、1回の名刺交換っていうものの価値を、まあ、8から変えていこうといったところは考えております。
松代さん、今までの話を聞いて何か感想ありますか？
ちょっと気になったのが、はい、例えば今日小池さんから私名刺をいただいて、はい、その名刺が写真付きじゃないですか、
はい、
こうやってすごい個性あふれる名刺の場合、このお写真のお顔も保存できるんですか？
はい、8でこう写真を撮ればその画像が登録されますので。
あ、全部出るってことですね、うん、はい。いやだからなんかこうやってせっかく凝った名刺をいただいて、いざデータに登録してその後ってなんかもったいないじゃないですか。せっかくデータ入れたけど、うん、それを手元に取っておきたいけどすごく膨大な数になっちゃうって、はい、そこの葛藤が毎回私はあって、うんうん、今後そこがスムーズにいけばなっていうのがすごくありますね。
はい、まあ、写真を撮っていただけると、その画像がそのまま8の一覧でずらっと並びますので、まあ電話帳の、ネットワークという機能があって、でそれでこう一覧でこうざっと指でこうスクロールしながら見ることもできますし、またタイムライン上で何かこう気になるポストがあって、あ、この人誰だっけなって思ってこうパッとその方のプロフィール情報に行くと、実際に読み込んだ名刺が読めて、あ、このユニークな名刺のあの方だなみたいな、この気づきが得られるような、形にはなっています。
いいですね、はい、
そうそう、結構ね、だから名前覚えてないけど名刺のなんかデザインを覚えてる、
方いらっしゃいますよね。
ちゃんとそれもね、画像が登録されてるので、まあ、パッと分かるというところはあるのかなという感じですね。
あとは一応8上でこうプロフィールの自分の顔写真を登録するような機能もありますので、うん、はい、名刺でなかなかその顔写真載せれない方はそういったところで自分の顔をちゃんとこう表示させて、自分を覚えてもらうという形で、やることもできます。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いいたします。
はい、なかなかその名刺管理、名刺交換といいますとちょっとこう伝統的な、紙の交換ということで、捉えていただく方も少なくはないんですが、名刺交換というもの自体がビジネス上における人と人との出会いの証なので、そういったその出会いの証っていったものを、次につなげて、よりこう皆様のビジネスっていうものの、チャンスを広げていただけたらなと弊社としては思っています。そういったところで、法人向けの33、個人向けの8、そういったものをこうご活用いただきながら、ぜひ皆さんのビジネスチャンスを広げていただければなと思っております。
小池さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは33株式会社の小池亮介さんでした。以上、特集 CM も好評の名刺管理サービス企業33のこれまでとこれからでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ナオン。